じゃなくってありがたい、ありがとうの方がいいんじゃないのっていうのは非常に教えられます。今日ですね、異邦人のガリラヤに光が昇る、まずですねガリラヤ、お手元のこう説教 の、 聖書の歌詞を読んでいただいた中にガリラヤという言葉はゴチックで記しておりました。ちょっと地図を見て、場面を地形を確認、地理上で確認しておきましょう。地中海がこちらの右の方の地図の青いところが地中海で、南北の海岸線に沿ってパレスチナがあって、南北にガリラヤ湖近い間をヨルダン川がヘルモン山から流れてきています。でイエスが洗礼を受けたのはおそらくこのヨルダン川のあたりであっただろうと思いますが、今日の舞台はガリラヤ湖。この地方の人がテベリアと言ったので別名テベリア湖とも呼ばれています。このガリラヤというあたりは実はイエスの父母マリアとヨセフが出会って住んでいたナザレがあります。そして最初の結婚式の場所をしたのがこのカナ、拡大しますとナザレとカナの結婚式で水をブドウ酒に変えられたあの奇跡の場所。ナインというのはイエスがナインの村のヤモメを子供をよみがえらせた場所です。で、この辺りはですねベッサイダコラジンといって、神様の懲らしめを受けたり、カペナウムというのは、ペテロの姑を癒された場所です。ここは5つの魚ので有名な場所で、ゲラサというのは2000頭の豚が崖から悪霊付きの悪霊が乗り移って落ち込んで死んだというそういう場所です。でもここはこの辺りは異邦人のガリラヤといって、このずっと南の首都エルサレムのから見ればですね、エルサレムの神殿から見ればこれは異邦の地、そして、寂れた場所だと思われていました。この後にベツレヘム、イエス様の生まれたところがあって、ナザレからイエスがこの山地をロバに乗った身重のマリアを連れ立ってここに来て、馬小屋の中でイエスが生まれた。今映像で振り返りましたが、このエルサレムのゴルゴタの丘でイエスは十字架につけられて死んだのであります。さて今日お話しするガリラヤっていうのがこの地形の中でこの辺りだということをの頭に置いていただきまして、今日の聖書の箇所をもう少し詳しく味わっていきましょう。週の初めの日の明け方です。今日は第一のポイントはこの週の初めの日の明け方ということです。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと若のマリアが墓を見に来た。ここで週の初めの日の明け方、日曜日のことです。いつもの通り朝日は昇りました。どうぞ。こんな風に今朝も素敵な明るい朝日を私たちは迎えましたが、この日は もっと素晴らしい火の光が世界を照らしたのです。この日以来、週の初めの日という名前がキリスト教会の特別な意味を持つ言葉となりました。週の初めの日、これが日曜日、イエス・キリストの復活の記念の日であります。つまり今日です。では次の言葉に注目していきたいと思うのですが、それは復活の証人と証拠ということであります。ここでですね、不思議なことが自然界の中で起こりますと、よく見て実験を繰り返して本当にそうだったかどうか確かめます。それが本当にあったのかなかったのか、もし繰り返される自然現象であれば、よく観察し実験を繰り返してやっぱりそうだったんだというふうに確かめます。ところが歴史上の起こった出来事というのは、事件は繰り返せませんから、本当にそうだったかどうかというのは、証人が確かかどうか、証拠が信用できるかで決まります。裁判の方法はそうですね。イエスが復活した、しかも一回きりのことで、誰もこのことは確かめることができません。ということは、証人が確かで証拠が確かかどうかによって決まるということです。だから簡単に、いやそんなことありっこないよと言って無視してしまうには、あまりにもたくさんの証人や確かな証拠がある。確証されている歴史の事実の中で最も確かで、クレオパトラがいたよりも、シーザーがいたよりも確かな歴史上の事実であるということを私たちは見ていきたいと思います。今演じられた劇を思い起こしながら、この聖書の言葉と合わせてみたいと思います。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて、石を脇へ転がしてその上に座ったからである。天使の出現です。天使、そんなのいるのと思われるでしょうか。ここに大きな石が、まあここにあった石はね、私なら持てますよでも本物の石っていうのは、もう大人の数人がかりでも動かせない、そういう大きな岩なんです。でこれはですね、女が墓を見に来た時に石が取り除けられて、もう地震があって動いちゃった、単に自然現象のように見えますけれども、偶然の位置ではなく、御使いが、天の使いがそれを動かしたんだというのです。天使は実はイエス・キリストの生涯の中ではたびたび出てきます。皆さん、誕生の時に大原美術館でエル・グレコの書いた受胎告知、恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます、あの御使いガブリエルが伝えたこと、そして天には栄光、地には平和、天に神に栄光が、地には人々に平和があるように、御使いたち、天使たちの大賛美があった。公の生涯にイエスがメシアとして活動を開始された時に、サタンの激しい攻撃の中で、聖書にこう書いてある、サタンを退けと言って引き下がられた時に、御使いが40日40夜飲まず食わずの イエスに現れ励ましたとあります。三つ目に天使が現れたのは十字架にかかられる前、ゲッセマネの園で血の汗の滴るような苦しみの中で弟子たちは眠りこけている。しかし御使いがイエスに寄り添って励ましたとあります。4番目が今見た復活の時に天使が現れました。どうぞ次の次写真を。ここに天使が現れ、先ほどのことがありましたけれども、そして昇天、天に登って行かれた後、数百人の人が見上げる中で御使いは、あなた方が今見て天に帰っていったお方はもう一度来られるということを約束したのであります。神の一人子イエス・キリストがこのようにその地上の生涯において節目ごとに天使が現れたっていうのはですね、本当にこの復活が確かであったということを表しています。その御使いたちが現れた、彼らの御使いたちの働きを見た人々が限りなくいるわけです。もう一つの天使に続く書に戻っていただきましょう。もう一つ、あ、やっぱりいいです、どうぞ。そうですね、聖書の皆様のお言葉の中に前にも記しています。ここにはおられません、前から言っておられたように、ここにアンダーラインを皆さんの手元に引きましたら、前から言っておられたようにイエスはご自身3回私は死んで十字架につけられて死んで3日目によみがえると予告しておられます。そのことを聖書に記してあります。で、前からご自身が予言しておられた、それはね、この世の中だけの出来事ではありません。死後、人は死んだらどうなるか、ね、ジョイちゃんが聞いてましたね。よみがえりと生き返りが違う、ね、で、この話もそうですし、これはね、死んだらどうなるか、復活の栄光の体をいただくわけですから、信じる人はジョイちゃんも含めて、私たちは復活の死なない体をいただけるわけです。だからこれは私たち人類の大変影響を受ける大きな問題です。ところがたびたびご自身、私は死んでよみがえると言われたのに、弟子たちは心に留めていませんでした。だから驚いているんです。だから逃げ惑ったんです。そして自分たちの不信仰ぶり、弟子たちの不信仰さを暴露する恥ずかしい証拠が、このイエス様がかねて言っておられたようにと言っていることを弟子たちは気にも留めてなかった、まして信じていなかった。なんという不信仰さか。もうこれはね、隠すことができない、本当にはっきりしていることなんです。だからもうこう書かざるを得なかったんです。このことを書くことは、弟子たちが自分の恥ずかしさをもうはっきり見せてしまうことになるんですが、仕方がない。またイエスを裁判にかけたユダヤ最高議会、サンヘドリンと言いますが、これもですね、あの雷病人を治したり、見えなかった人の目を見えるようにしたり、生まれながら足の立たなかった人を歩かしたり、いや、 死んでいた人を何度も蘇らせているあのイエスが死んで私は蘇ると言っているとしたら、そんなことがあったとしたらいけない。いや、弟子が盗んでいってそうだったと言われたら困るから、番人をつけよう、鎖をつけて封印をしよう、こういう対抗処置を持たざるを得ないほどの事実だったんです。それほどイエスの超自然的な力というのを彼らは認め恐れていたんです。復活して予言を確かなものとするということは不思議でも何でもない。前から言っておられたようにイエスご自身の前からの予言です。では次の画面をどうぞ。空っぽの墓です。今来て納めてあった場所を見てごらんなさい。納めてあった場所っていうのは墓のことです。天使が提供した証拠、空っぽの墓に注目してください。これが証拠です。で、他の福音書、マタイ以外の福音書にはいろんなことが書いてあるんですが、締め切った部屋の中にイエスは現れた、密室の中に突如として現れて、その時いなかった弟子のトマスがそんなことあるわけないよと言って、1週間後にやっぱり同じ状況で現れて、我が主よ我が神よとイエスに言われた。あなたは見て信じたのか、私の傷の跡を触ってごらん、あなたはそうしないと信じないと言ったじゃないか、滅相もありません、我が主よ我が神よ。これが密室の部屋の中で起こったのです。エマオという村へ行く途中に、弟子たちがエルサレムからエマオの村へ行くときに、悲しんでいると途中から道連れがやってきて、そして何を話してるのかって、いや、あなた、あのイエスが十字架につかれて死んだということを知らなかったんですか。そして宿屋について食事をしているときに、はっと分かったんですね。あ、イエス様だと思ったときに、突然イエスの姿が消えた。つまりこういう不思議なお体を持っていらっしゃった、霊的な体でした。イエスは墓から出るために、いいですか、ご自身が墓から出るために意志を動かす必要はなかったんです。何のために意志を動かしたのか、いいですか、弟子たちが空っぽの墓を見てイエスの復活を信じるためだったんです。墓が空っぽだったということは、次どうぞ。あ、今のところでいいです。イエスさんの復活の信仰が単なる幻想や幽霊信仰ではない。復活は死体から抜け出した霊魂が不滅の存在を続けているという、そういうギリシャ神話のようなことではありません。魂があるだけではなく、死んで葬られた体が生きるということです。それも物質世界の法則に縛られない霊的な体に変えられて生きるということなんです。いいですか、物質世界の法則は誰がお作りになったんですか。全知全能の創造主なる神様です。その一人子イエスも共に創造の技に関わっていらっしゃる。 このお方が死人の中からよみがえられた時に霊的な体を持つというのは当然ではないでしょうか。今ここに御使いが現れですからのですところへ行きました。次どうぞ。このことをマリアは体験したんです。天使が現れた、イエスが自身復活予言をされた。これは今まで言ってきたようにただの生き返りではなく霊的な復活の体を持ったよみがえりだということを言いました。おとそのとというのは葬りです。正月のおとそのとは葬り、そはよみがえりです。死んでよみがえった方を記念するのが正月のおとそですよ。空っぽの墓という証拠はね、復活の事件が幽霊の出現ではないことを立証しているんです。だからマリアは幽霊ではなく本物の生きていらっしゃるお方を確かめたんです。これ見るとね、もう一回戻ってください。あ、絵を戻して、はい、ここですね。天使の声を聞きました。耳で聞いた、天使を目で見たんです。そして目で見、耳で聞いて、目で聞いて、目で見て、そして復活の主にお出会いして、最後は復活のイエス様の足にすがりついているんです。イエス様のお声も聞いています。ここに寝かされていた布が巻いてあった、それがもうなくなっているのを見ました。人間の聴覚、視覚、触覚、あらゆる直接的感覚を通してイエスが生きて蘇って今もおられるということを確認したんです。そしてマリアも弟子たちもそれを命がけで証言し、殉教してでもこれは事実だと言い伝えたんです。こんな確かな証言者がいますか。足利事件のああいうこの頼りない方法ではなかったんですね。では次どうぞ。この宰相たちのデマと買収工作、劇で面白くやってましたが、あの3人の女か男かわからん人たちが喋っていたのはね、あの弥生さん、いやヤコブさんと言ってましたが、あれみんなお母さんの名前聞いたんですね、3人ともね。だからあの親子の関係知ってると、あそこにちょっとしたユーモアがあったんですけども、ここでね、聖書はこの宰相たちに万人たちが報告したんです。女たちも恐れながら大喜びで立ち去ったほど確かな証拠だったのに、協議をして、これはただ隠すわけにはいかないから、これはこの弟子たちが盗んでいったことにしよう、そうでないと大変なことになる、弟子たちが夜中に来て寝てる間に盗んだと言わせろ、金がいるなら金をばらまけ。星ちゃん喜んで持って帰りましたね。何人もの弟子が来て、あの大きな石を転がしてもわからないぐらい万人が寝込んでいたとしたら、あんなこと考えられませんよね。そんなにもし寝込んでいたら、誰が盗んだのか本当に復活したのかわかるわけがない。こんなデマ、見えすいたデマを触れ回っている 万人たちをね買収するにはユダを買収した銀貨30枚ぐらいじゃできなかったと思いますよ。かなりの金が使われてます。でもそれほどまでにしてでもサンヘドリンは他に打つ手がなかった。皆さんね、その時聖書は何と言って書いているかというとね、そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。いいですか？これはね、ユダヤ人たちはイエスの復活や救い主メシアであるということを認めたくなかった。復活を信じたくなかった。初めからそんなことはあり得るはずがないと決め込んでいる、思い込んでいる。もうそれは絶対に変えないだという決意を持っている。今日こういうお話を、いろんな証拠の話を聞いても、そうは言ってるけど、まあまあお話やと初めから思い込んでいたら変わりっこないんです。だからこの話は広く人々の中に受け入れられていったんです。受け入れていった方が世の中の常識に合う。そこで自分の考えに収まりがつくんです。世の中っていうのはそういうことなんです。初めから自分の信じたいことを信じてる。人の噂ほど当てにならないものはない。世論なんて当てにならないでしょ。この間まで自民党はダメだって言ってたんです。今度は民主党はダメだって言ってる。マスコミに踊らされて。本当に何がいいのかと深く洞察することは一般民主はできない。だからこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。さて、では次のポイントです。復活の主の働き、最後のポイントです。ガリラヤに行く。どうでしょうか。イエス様が復活される瞬間瞬間のことは聖書はあまり書いていないんです。ただはっきり書いていることは、死体がなくなり3日目に生きて働いておられるということを記しているんです。恐れることはない。あなた方が十字架におかかりになったイエスを探していることは私に分かっているが、もうここにはおられないというのは五節にありますね。ここにはおられない。じゃあどうされたのか、どこでどうしておられるのか、それがガリラヤに行くということです。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。御使いが言いました。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。天使と復活の主ご自身が言われた。次どうぞ。キリストの言葉、するとイエスは言われた、恐れてはいけません、行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会えるのです。これは10節です。天使もイエスもガリラヤに行く、あなた方も行きなさい、口を揃えて語っているのはなぜでしょう。もう一箇所、次どうぞ。あ、これですね、マタイの26章32節に、これは最後の晩餐の時にイエス様が語られた言葉です。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。ユダがねイエス様のことを裏切ろうということを決めたり、ペテロは誰が捨てても私だけはあなたについていきます、死んでもついていきますと言ったら鶏が さんと泣く前にお前は私を知ら、泣く前にお前は私を3度も知らないという、その通りになりました。そういう会話の後、イエス様が言われたのはこのお言葉です。蘇ってからガリラヤへ行きます。なんでこのことをイエス様はおっしゃったんですか？実は、ものすごい遡っての準備がありました。次どうぞ。これは預言者イザヤ、預言者イザヤというのはイエス様のお生まれになる700年も前の預言者です。そこでイエス様は預言されていました。ゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。異邦人というのはユダヤ人以外の人。エルサレムのユダヤ人たちはユダヤ人以外の人を異邦人とバカにしていたんです。ガリラヤはその異邦の地でした。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。宣教を開始した、バプテスマのヨハネからヨルダン川で洗礼を受けたイエス様が公に天の御国が近づいたと伝道活動を始められた。その最初はイザヤの予言が、あの異邦のガリラヤで光が昇ったということの成就だったというんです。ガリラヤというのはそういう意味を持っているんですね。だから天使がガリラヤに行かれた、イエス様ガリラヤに行ってそこで待つとおっしゃったんです。そこではどんな地か、異邦人のガリラヤ、暗黒の中に住んでいる民、死の地、死の陰に住んでいる人々が大いなる光を見ると言われる予言の成就でした。この日、週の初めの日、日曜日の朝日は全ての人の上に昇りました。弟子の上にも、ユダヤ人の上にも、女の上にも、サンヘドリンの議員たちの上にも。でも死の地、死の陰に住んでいる人々の上には特別にこの光が昇ったのです。それは光を受けているのは異邦人であっても、イエスの復活の霊の力によって神の選びの民とされた人々であります。私たちは日本というユダヤから見れば異教徒であり異邦人であります。地の果てのどこの馬の骨ともわからないものでありました。しかしその異邦人のガリラや日本に住む私たちにも、世界中に住む全ての人にこの光は昇ったのです。だからガリラヤに行く必要があったんです。ではどうぞ次のポイント。新しい種の民の出発、それがガリラヤでした。読みます。ゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。暗闇に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。何度も読みます。ですか、これがイエスを信じる新しい選民、この人々をクリスチャンと呼ぶのです。肉体を持って地上におられたイエス様と3年間共に暮らした弟子たち、そんなつながりがなくっても私たちはこのイエスを、復活のイエスを信じてこの 神の新しい選びの民となることができます。現にイエス様と3年間飲み食いを寝起きを共にした弟子たちはどうだったでしょうか。十字架のイエスにつまずいて復活するということも忘れていて、葬りにも参加しないで逃げ回っていた腰抜けの弟子たち、彼らをもう一度呼び集めて作り変えて、ガリラヤで神の選びの民として立て直す必要があったんです。そして全世界からこの神の選びの民を起こす必要があったのです。イエス様復活によって新しい民を持つ主、またキリストになられたのです。この復活の主を信じてバプテスマ、洗礼を受ける者こそが新しい神の選びの民なのです。だから教会は新しい主が巡り巡ってきて、新しい光が照り染める、その朝ごともによみがえりの主の光を仰いできました。繰り返し繰り返し死の影のガリラヤに住む人々を大きな光が招いてきたんです。それは年に1回のイースターの日曜日だけではありません。毎週の日曜日の週の初めの日の礼拝こそがその繰り返しなのです。最後に、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の階に座っていた人々に光が昇った。これが礼拝ごとに起こるということを申し上げました。実はエペソ人への手紙の中にこんな言葉があります。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となっています。彼らが隠れて行っていることは口にするだけでも恥ずかしいことですが、しかし光にさらされるとき、すべてのものは明らかになります。でエペソの5章の14節にこんな言葉があります。どうぞ。明らかにされたものは皆光だからです。イエス様を信じたものは光になる。それでこう言われています。一緒に読んでみましょうか。はい。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。いいですか。一週間の戦いに敗れて死んだ死人よ。誘惑に敗れて眠っている者よ。闇の技に加わって罪を犯した暗黒のガリラヤ人よ、起きなさい、立ち上がりなさい。週の初めの日の礼拝に来てキリストの光に照らされなさい。暗黒のガリラヤで、日本でよみがえりの主に会って、もう一度この救い主の民とされなさい。これが日曜日ごとに礼拝において教会が世界中で連綿として引き継いできている事柄です。復活の主のご命令がこれであります。復活の主を信じて、今日あなたの上に光が昇った、このことを心に留めましょう。お祈りします。異邦人のガリラヤに光が昇った。確かな証人、証拠の数々、否定することのできないこのような状況にもかかわらず、買収された弟子たちのそのデマが今もなお全世界の多くの人々を心を縛っています。けれども幸いにも世界中の中でたくさんの人々がこの主を信じ、素晴らしい新しい主の選びの民として今日まで歴史を動かしてきました。この2010年のイースターの礼拝に、その新しい主の民の中に新たに加わる人々を
起こしてくださいますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。